北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビューの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。北川先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、あっという間に12月に入り、はい、もう今年もね、残すところ1ヶ月を切りましたが、番組からね、以前からもお知らせしているように、今年はですね、まあ先生のね、今までの教えの集大成ということで、はい、このミリオネアマインド、シンクロニシー、セレンディピティを一つ一つ丁寧に伺ったプログラム、才能がもたらす平和感というのですね、もう、いろいろリクエストいただきながら、先生にも時間作っていただいて、今回音声プログラムリリースさせていただいたので、まあまたね、詳しく概要欄ご覧いただけたらと思うんですけど、やっぱり、この一年振り返って、このプログラムのタイトルじゃないですけど、才能がもたらす平和感。ずっとこれは欲しいなと誰もが思って、僕も今年ね、瞑想断食会参加させていただいて、まあやっぱりね、少しまた触れさせていただいたんですけど、やっぱりこの今年最後にこの平和感についてちょっと先生にまたいろいろお話伺いたいなっていう思うんですけど。
そうですね。なんかね、やっぱ平和感のありがたさみたいなのを感じるのは、こう知識とか、勉強とか本読んだんでは、こう、なかなかやってこないと思うんですね。やっぱり、辛いことや失敗や悲しみがあって、その後に、なんか、平和感ってこんないいもんだなって実感する人、痛みを伴った後に感じるっていう体験がないとなかなかないなっていうか、染み込まないなと、つくつく今までの人生で思いますね。ずーっと順調でとか、まあ、軽く流してきた人生の人たちでは、まあ、そんなもんだよ、みたいな世界で、この世が終わってしまうと思うんですね。非常に残念なんですけど、まあ、人生ってそんなもんだよ。その程度だよ、俺たちは、とかいう人たち多いと思うんですけども、僕はそこから抜け出して、もう一つ上のランクに行けるっていう信念があるんですね。で、それはやっぱり、その世界を体験して、その世界を導くという私のこう義務というか仕事っていうのがあると思うので、それをみんなに教えてあげたいなと思いますね。こう、なんていうかな。
そういう意味では、どうなんでしょう、はい。平和感っていうのはもちろん一言で言えることじゃないですけど、やっぱりなんか自分の人生とか全体に対するなんか信頼感みたいなものがあると、平和感って漂いますよね。
で、やっぱりこう、本当こう、世の中に悲しみが実際起きてると思うんですね。戦争による悲しみはやっぱひどい世界があるから、今私たちはそこをこう映像のような第三者で見てるけれども、それやっぱ、それと同じように自分の周りでトラブルでしがらみと、なんかトラブルと対人が小さなこう戦争をやってると思うんですよね。みんなが、
ね。目の前でもね、一つ一つ、見過ごしがちですけど。
大きな戦争は、そのロシアとか、アスラエ
ル、ガザとかね。
ガザとかで、なんかね、片足を失ったり、目が飛んでいったり、ね、手が飛んでいったり、人が死んでいったりとか、ミサイルが飛んできたりっていう話、実際に起きてる人たちはたくさんいると思うんですけれども、まあ、この日本では今それをやってないので、でも我々は、それを感じて、で、今の平和感と平和っていうのは、いかに神から与えられた、美しいものであるかっていうことをこう感じるというかね、そのためにはやっぱ少し痛みが伴わないとダメだなと思うんですね。
痛みが出る。
感激とかね。で、そのゾーンというかね、この世は美しいという感じる時間を増やしていく、感激する時間、朝起きた時のその、うわー、美しいと感じる時間を増やす。ほとんどの人はパッと来て、パッとご飯食べて、パッと勤めに行って、で、帰ってきて寝るってやってるけど、どこかの時間で、うわ、この世はなんて美しいんだろうっていう感じるとき、それを気づかせてもらう時間が必要だと思うんですよね。
いや、本当ですよね。もう先生のおかげでね、今年断食が終わってから、もう何度も宣言してきましたけど、半年以上おかげさまで朝晩の、まあちょっとサボってた瞑想も毎日必ずやってるのと、あとは必ず、家の庭から自然が見えるので、もう朝どんなに忙しても5分でもいいからそこに座ると全く違いますね。本当美しさというか。
そうですね。だから、やっぱ、一番の究極はそこで、そのゾーンって言いますかね。だから、できないと思う。いや、そんなことできないと思ってる人が多いと思うんですけど、できないと思ってる 自分で壁を作ってるって言いますかね。それを取ってあげるのは、この間、やったのが、
あ、断食会どうでした？そういえば。ね、
それ
新し
は
く。
そういう、その世界を取ってあげるって言いますかね。できないと思ってるのは、あなたたちは勝手にできないと思ってるので、実際にやってみたらできるだろうっていうことを体験させるのが、
こので
な
き
ん
な
で
いっ
す
ていう
よ。
のはやっぱりなんでしょうね。人生のいろいろあらゆる苦悩のしがらみから解放されるみたいな、そういうことなんですか？
ずっと否定的に生きてきたっていうかね。
ああ、そもそも。
親とか周りとか、部下とか周り、子供はそれにも難しいとか、いや、望みすぎだよとかいう言葉でやってきたと思うんですよね。だからそれを一つ一つ剥がしていくっていうのが、断食か、少し痛みを伴う。食べないという痛みですね。
あ、そうか。
そうしないと染み込まないんですよね。だから、食べないっていう、断食ということを通してやってみると、やっぱりみんな大感激するんですよ。で、やっぱこの世は美しいとみんな感じるみたいですね。朝起きて、
見
先
え
生
方変
美
わり
しい。
ますよね、すべ
変わり
て
ます
が。
ね。だからその体験が、まあ小さな体験ですけどね。小さな体験、小さな幸せって言いますか、そこから始めて、本当にこのしがらみと首引きですね。しがらみというよりも、首引きから解放される世界をみんなに連れてきたい。宗教じゃなくてね、あなた自身が解放される方法あるよということを教えることを今からこれから彼女を追い込んでいこうかなと思ってるんですよね。残り人生。
このね、断食会、まあ、上級者の方のための断食会ということで今回開催されて、また来年もね、好評で5月30日から6月1日、また関東圏でされるそうですけど、僕も今回行けなかったんで、やっぱこれ聞いてる方でもそうですけど、どんな感じなんですか？もう少し具体的に言うと。
ああ、そうですね。やっぱ、となんかみんな、なんか弾けたっていうか、
弾けた。
なんか、幕が取れたとか、新しい次の世界になんか、足を見てたのが、パッと見えたとかいうふうに、そういう感想が多いですね。ほとんどの方はそういうふうに、また次の段階に行きたいっていうか、そうじゃなくて、こういう段階があるんだってことを知ったっていうかね、階段っていうか。
なんか、今の言葉一つとっても僕の個人的な印象ですけど、やっぱりちょっと今までと、本当になんか一段違う感じしますね。僕個人的には今まで参加させていただいて、やっぱり率直な感想が、今まで詰まってた線が抜けたって感じだったんですけど、なんか先生の今の話の感想の聞いてると、線が抜けたというより、さらに、一歩、ね、別の世界へ行ったとか、幕が取れたってことは、なんかさらにもう一つ違う次元行く感じですね。
そうですね。泡が取れて、見えなかった世界、つまり目の前に、そこに、上に、精神的にも、人間的にも上に登る階段、光の階段があったのが、藪で覆われてたのが、それを、藪を取ってあげて、ほら、見せてあげたような感じなんでしょうね。本当に上に行ける階段、その神の、神社、この上に神社があるんだ、みたいな。今まで木や藪に塞がれて気がつかなかったっていうようなところを藪を取ってあげて、ほら、っていう感じなんでしょうね。だからみんななんか、そういう世界、幕が取れた、気がついたっていうかね。
気
あ
が
と、
つく
望
で
み
す
は、
よね。すでにあったものに気がつくってそこですよ
そう
ね、
で
や
す
っぱ
ね。
り。
だから藪を取ってあげた、僕払ってあげたっていうかね。開いてあげる。だから、そこに行けるっていうことは、あとは、登るな、お前よ、っていうね。あなたたちよ。自分の足で登らんっていうか、僕は引っ張るのではなくてね。僕は上の方で、ほら、おいで、おいでって言ってるだけなんかまあ、そういう感じで、気がつくって言いますかね。登らないで、登、足が悪くて登れないとかいう思いじゃなくて、いや、できるっていうかね。あらゆることができて、光の世界入れるという、信念を持つと、本当変わっていくんですよね。まあ、その別の話で、ほら、セレンディピティとかシンクロニシティとかあったじゃないですか。あれの世界があるんですよね、その上にね。
このプログラムでもお話ししてる話ですよね、まさに。
その世界に行くと、本当なんか、本当にお金に困らないっていうかね、対人関係、対人区も自分が作ってるっていうかね、なんかそういうことが分かってくると、みんなが、本当になんかできないと思ってた自分がいたんだっていうかね。
なんか気づきもそうですし、なんか流れとか起きることをなんか信頼できるようになりますよね。なんか無理やりコントロールしようとか
そ
思
うで
わな
す
くなり
ね。
ますよね。
で、お金もそんな無理していっぱい、何億も、まあ、大谷選手は素晴らしいんですけど、そんなんいらないっていうかね、本当にこう、自分の身の丈に合った生き方で、こう、生きていけるっていうかね。で、そういうお金に困らないし、人関係に困らないと、不思議といい仕事ができたり、人のために役立ってきたり、今世の使命が見えてくるっていうことは、徐々にできてくるんですよね。だから、この世を美しいと感じる時間を増やしていくための、いろいろな瞑想断食、次の段、レベルの断食会をこうやっていこうって、今、箱根でやったんだけど、うまくいったんですよ。なんか
素晴ら
16
しい。
人ぐらい。はい、結構みんな目覚めていって、第2回もこう今度はやって、今度は5月末からもう一度やってて、やっていて、そういう人たちを増やしていこうかな。ただの健康断食ではなくてね。だから面白かったのはやっぱり、私自身もそうだったけども、病気というものも、他者の薬で治していこうとか、そういう生態で治していこうとか思ってたんですけども、自分の体の細胞が治るっていう、こう能力を持ってるということにこう気がつくというかね。そし
あ、
た
自己
ら、
治療っておっしゃってましたね。
自己治療は、細胞がそっちの方向に働き始める。みんな眠ってる才能なんですけどね。で、私自身の、あれも、私もそう思ってたんですね。いや、これは、骨が曲がってるかな。曲がってしまったか。これはもう、無理や、手術かなと思って、大きな病院でこう CT とかで撮ってもらったら、まあ、これは無理です。これはもう、骨が完全に曲がってしまってるから、手術しかないですねって言われたんだけど、絶対手術をしないと思って、やっぱや、そうしたらやっぱり、あっという間に細胞が目覚めた。もう自分で目覚めた。あっという間な、こう、その曲がってた腰の筋肉とか、あれは、あの激痛が治ったんですよね。
すごいですね。もう自
す
分
ごい
で
で
目
す
覚める
ね。
ほど一番効果あるものないってことですね。
そうです。それと、まあ、同じような人で、やっぱ、余命3ヶ月、そう、これ文章読んで、後で読んでみた。時間がないので、次の時でも読んでみたいんですけども、抗がん治療を一切拒否したというかね。余命は3ヶ月、もうそれでよしって受け止めて、で、その間、精一杯生きる尽力を尽くすって言ったら、自分の細胞が目覚めて、細胞が、癌を克服して、3ヶ月後には、逆にさ、あの、癌が消えて、もう すごい持病を持ちでた高血圧も完全に治ってしまったというかね。で、前よりも元気になって、あら、これは100歳までできそうというふうに変わったとかいう人がいますね。つまりこう、細胞に火をつければいいんだっていうかね、目覚め。まあ、それがこう、こういう断食とか瞑想とかこういう話とかね、できないと思っている大きな不可能というこう壁をこう、振り払ってしまう。という、こう、何次会。世界に、向こうにあるのは、こう、シンクロが起きて、セレンディピティの世界。それで、なんか、人との出会いと喜びの世界に入っていく。本当、こう、完全自由を目指していいんだっていうかね。なんか、そういうことを教えてあげたいですね。
いいですね。でもなんか、本当せ、個人的にはやっぱり、先生おっしゃったように、その気づくというか、なんか、そこが一番、やっぱ今年いろいろ先生からね、断食会参加させていただいたり、先ほどの音声プログラム一緒に作らせていただいて思いましたけど、なんかちょっと違うかもしれないですけど、この間すごい嬉しいことがあって、なんか今年先生のおかげで気づかせていただいた平和感って、なんかすごい、なんかこういう状況になったとか、こういう風になったらとかっていう植物的なことじゃなくて、本当に些細なことに気づかなかったことに気づいて、なんか、っていうのもちょっとまどろっこしくなっちゃったんですけど、僕はマンションに住んでて、駐車場に、立体駐車場に車止めてるんですよ。で、結構忘れっぽくて、立体駐車場の鍵自分で持ってるのがあって、要はですね、家に帰ってきたら、家の門の前にその僕の鍵が置いてあったんですよ。つまり僕は鍵をなんか差しっぱなしにして、わざわざ僕のマンションの2階なんですけど、その駐車場からそれを抜いて僕のマンションの2階まで来て、そこに置いといてくださった誰かがいるんですよ。匿名のタイガーマスクみたいな。
すごいで
だ
すね。
から、そう、なんか、いや、すごい、ね、すごい、めちゃくちゃ大きなことじゃないんですけど、なんか、まあもちろん
そうです。
本当に感謝ですし、あ、なんか、なんて言うんだろう。今までやっぱり猜疑心とかいろいろどうしても疑いとかそういうものがやっぱり拭いきれなかったんですけど、先生のおかげで本当にな、なんて言うんだろう。そういう物事の見方が変わると、そういう、世界は変わったはずじゃないんですけど、なんかもっと平和とか信頼とか愛があるんだっていうのが、なんかね、その鍵をどなたが持ってきてくださったかわかんないんですけど、 なんか感じられたんですよね。
なんかね、そういう心を持ってる人もたくさんいるってことに気づ
そう
くだけで
そ
もいいですよね。はい。
う。
善意に生きるっていうのも、こう、シンクロ、さっきのセレンディピとシンクロの後は、あとはもう善意に生きるというかね、否定しないっていうか、そしたら、なんか、周りね、その作業するような、なんか人たちが来なくなるんやね、そ
不
の
思議と
眩
ね。
しい光に、こう、なんか嫌がるっていうかね、なんかそういう世界、君子危うくに力、近寄らずではなくて、君子になると、皆が、その危うきが近寄ってこないっていうかね。だから、君子、危うきに近寄らずは、まだ頭で考えてる段階で、君子になって、光り輝くと、危うきが近づいてこないっていう世界があるんですよね。
いい
だから、
で
そ
す
の世界になんか、みんなを連れて行きたいな、っていうのが、もう最後の、この人生の望みです。
ありがとうございます。まあ、まさにね、この平和感の世界ということでですね、ぜひね、音声プログラムの方で、まあ、実践しつつ、そして来年の5月30日から6月1日には、ぜひ、この上級者の断食会にもね、
音
どう
声
ぞ。
プログラムぜひ聞いてみて、あ、こういう世界があって、そういう方があるんだっていうのを、まず知ってもらうのもいいですね。
そうですね。なんか先生の話は結構知ってるよという方こそ改めて聞いてもらいたいですね。手前味噌ですと言っ
まあ、
て。
そうね、そういう人はほっといていいんです。本当に求めて、本当に純粋に生きていこうという人とつながればいいですね。そういう
そう
人
で
た
す
ちが。
ね。
広がれば、はい、いい世界ができていくからですね。
ありが
そう
という ござ
活
いま
動を
す。
やっていきたいですね。
ぜ
ありが
ひ
とうご
概
ざい
要
ま
欄を
す。
チェックしてみてください。さあ、この番組では引き続き皆様からの、北川先生のご質問を募集しております。詳しくは概要欄をご覧いただけたらと思います。そして、もうこれは間もなく数日後ですね。12月8日に今年最後の熊本郡楽進会が、ございます。こちら、ズームでも参加いただけますので、ぜひ概要欄の方で、チェックしてみてください。ということで、北川先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.